心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、本日第29回目のゲストは、特定非営利活動法人自立生活センターヒューマンネットワーク熊本指定障害福祉サービス事業所ケアサポートピア田中義弘さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間です。今年初めてということなので、本年も心のハーフタイム、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。早速でございますが、今日のお客様は自立生活センターヒューマンネットワーク熊本指定障害福祉サービス事業所ケアサポートピア管理者の田中義弘さんです。どうぞよろしくお願いしたいと思います。
はい、
大変長いはい、団体名でございますけども、
長い団体名を紹介いただきありがとうございます。はいはい、私の方からも簡単に、はいはい、ヒューマンネットワーク熊本の田中義弘です。はい、今日はよろしくお願いいたします。
早速でございますけども、団体のどういったことをされているのか、大まかなこのご紹介をいただけますでしょうか。
はい、ヒューマンネットワーク熊本というところはですね、最初に自立生活センターという名前がつきます。まあ理念としましては、どんなに重い障害を持ってても地域の中で自分らしく暮らしていきたいと、そういう障害者の人の思いをですね、一つ一つ大切にしながら、地域の中で障害者の人が暮らしていけるための受け皿になろうということで、うん、はい、理念掲げてます。
あ、そうですか。はい、いつ頃できたんですか。
そうですね、法人自体は平成3年ですので、はい、約もう30年近いんですかね。
そうですね。はい、はい、
で、まあ、私がヘルパーサービスをやっていますケアサポートピアという、ヘルパー事業所は平成15年に発足をして活動しております。
あ、そうですか。活動されているスタッフの方は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
はい、現在では約80人ぐらいです。職員ヘルパー合わせてですね。
あ、そうですか。はい、で、利用者の方も多いんでしょうね。
利用者の方、まあ、身体障害者の方、知的障害者の方中心にですね、約60名の方がサービスを利用していただいております。
は
い、
あ、そうですか。はい、田中さんが、まあ、こういったお仕事を、されるきっかけ、
はい、
もあるんでしょうけれども、はい、どんなことがきっかけで始められたんですか。
はい、実はですね、非常に昔に遡るんですが、
はい、
大学生の時ですね、私は、はい、福祉系の大学に通ってたんですが、
あ、そうですか。
はい、まあ、はっきり言いまして、あまり志が高い学生ではなかったんです。
あまり勉強しなかった。
そうです。
じゃあ私と一緒
なんですが、
私と一緒ですね。
はい、まあ、遊ぶことばっかりを考えて生きてた、まあ、その辺にいる学生の一人だったんですが、まあ、当時付き合いをしていた女性がいまして、
はい、
まあ、今実は結婚して私の妻なんですが、
あ、はい、よかったですね。
彼女がアルバイトでですね、障害者の方のホームヘルパーのアルバイトをしてたんですよ。 で、まあ、ある日ある、まあ、確か日曜日だったと思うんですが、はい、日曜日の夕方彼女はヘルパーの仕事をしてたんですね、バイトをですね、
はい、
で私とその日お昼間ドライブかなんかしてたと思うんですけど、急に彼女が急病になりまして、
はい、
急病になったものですから、夕方そのヘルパーに行く人がいないというわけですよ。
彼女が行く予定でしたからね、
はい、そうですそうです。で代わりに行ってくれないかと言われてですね、
はあ、
全く
ヘルパーじゃないんですよね。
そうですそうです。経験も資格も何もない単なるあの学生だったんですが、
はい、
どうしても行かなくちゃいけない事情ができまして、まあ、そのお宅を訪問することになったんです、はい、名前も顔も知らない初めて、どんな人が、そうです、どんな人がいるんだろうと思って入ったらですね、まあ、脳性麻痺のですね、見事なまあ重度の障害者の人がそこにいて、
はい、
そこでまあ突然、ある日突然私はヘルパーとしてですね、はい、突然現場を迎えると、そういう事情がありました、はい、そこでまあ行った先でですね、まあ上手に指示をされて、素人の私をですね上手に使って、自分のその日の夕方の食事、あとは排泄解除、はい、上手にされるんですね。
あ、その方が、
はい、
その方があの田中さんにこうするのよ、ああするのよって指示をして、
はい、まあ、そのことがきっかけになってですね、ヒューマネットワーク熊本っていうことを知って、重度の障害者の人がこうやって地域の中で暮らすっていう、そういう福祉のあり方もあるんだなということで興味を持って、関わるようになりました。
では
い、私が卒業するときにですね、たまたまヒューマネットワーク熊本も健常者の職員を1人雇おうかと、それまで障害者の人だけで運営していた団体だったものですから、はい、初めて健常者の人を雇おうということでお声をかけていただいて、
はい、
そこからまあ私の、ヒューマネットワーク熊本での活動が始まったと。
はい、そうですね、はい、あ、そうですか。彼女のこの存在っていうのは田中さんにとってすごい存在であり、またその脳性麻痺 の、 あの障害者の方、との この出会いというものが田中さんをこの人生というかを変えたっていうんでしょうか、決めたっていうんでしょうか。
そうですね、まあ、どちらかというとヒューマンネットワークに入ってからのですね、
はい、
活動の方が非常に印象残ってまして、
はい、
まあ、当時重度の障害を持つ方が十数名と、健常者は私一人というですね、そういう団体だったものですから、はい、まあ、今でこそホームヘルパー事業をですねやってるんですけど、はい、当時は事業というものは全くやってなくて、
はい、
まあ、いわゆる障害者運動という、
はい、
市民運動を中心とした活動でしたので、
はい、
いかに自分たちの障害を持った仲間たちが地域の中で生活しやすくなるのか、どういうふうに訴えていけば、どういうふうに運動していけば世の中が変わるのか、はい、そういうふうなことに没頭してた時代でしたね。
そうですか。
だから当時の友人から何仕事何なのってよく言われたんですけど、はい、まあ、施設にや病院に勤めてた人にはなかなかわからない、
はい、
その市民運動というものが職業としてありましたので、そういった意味では非常にあの思い出深いというか。
あ、そうですか。今もあのその事業として、
はい、
の部分と、この市民運動としての部分っていうのがあるわけですよね、
は
い、
そうですね、
はい、
まあ、ヒューマネットワーク熊本っていうのは運動体であるっていうことは変わりませんので、
はい、
障害者のリーダーの人たちは例えば権利擁護でしたり、
はい、
あとはペアカウンセリングとかですね、
はい、
あとはバリアフリーを推進するとかですね、はい、そういう障害者運動っていうのは継続してやってます。
あ、そうですか。
ただもう一つ、やはり今以前は私一人の職員だったので、なんとか私の給料だけを出せばいい時代だったんですけど、
はい、
今は職員もですね多く増えましたので、はい、やはり事業をやっていかないと経営っていうのもできません。
そうですよね、はい、運動だけではこの活動はできませんもんね。そうなん
です
ね。
で、まあ、制度っていうのがそれにまあ追いついてきてというかですね、
はい、
平成15年からあのホームヘルプの事業っていうのが民営化されたんですね、
はい
はい、そこから、まあ、当然、障害を持っている方っていうのはヘルパーなしでは地域生活が難しいものですから、
はい、
まあ、そういう事業と運動の両立っていう形で、ね、はいはい、現在に至るという、はい、
田中さんも両方されてるわけですね。
そうですね、はい、ケアサポートピアというヘルパー事業所の管理者もしておりますが、片一方では介助保障といいまして、
はい、
障害者の人がですね地域の中で介助が受けやすくなるという、はい、そういう、まあ、 政策提言というそういった形で運動にも携わっております。
社会保障制度を、
はい、
やっぱり、
このそうですね、解除制度ですね、はい、
なるほどね。あ、そうですか、なるほどね。あ、まあ、大変なお仕事だなというふうに思います。
急ぐな探すな勝手に見つかるまで適度な湿度にすればいいわけじゃない。すべてをうまく放っておけばいい。物も友達もそんなに多くなくていい。究極孤独幸福。流れを止めるな動かせ笑いながら。どこかの友達が使ってくれればいい。風とお日様と水と花と鳥が君を包み込み祝福してくれてる。究極孤独幸福。
ところで、熊本地震がありましたけども、はいはい、もう1年9ヶ月ほどですか、
そうですね、
経ちますが、
はい、
あ、その時の、状況っていうのはどうだったんでしょうかね。はい、まあ、前震と、まあ、本震がありますけども、まあ、前震、例えば前震の時では、
はい、前震の時は4月の、はい、14日だと思うんですが、
はい、
私は10時から、利用者の方への訪問がありましたので、
はい、朝午前中、
ごめんなさい、夜のですね、
夜の10時、
はい、でその前に郵便局に書類を出しに行ったんですよ、
はい、
そのついでにですね、まあ、熊本でも一番大きなあの郵便局なんですけど、
はい、
そこのまあ大きな建物の中で最初の前震を迎えました。
あ、そうですか、
はい、まあ、比較的熊本益城というところはですね、はい、結構壊滅的なダメージを受けたんですけど、
はい、
熊本市っていうのはそこまでまあ大きな地震ではあったんですけど、まあ、障害者の方の自立生活を含めてですね、
はい、
まあ、なんとか乗り越えられるぐらいの程度だったんですね、
は
い、
あ、
で、まあ、次の日、4月15日明けて4月16日の深夜1時25分に本震を迎えることになるんですが、
はいはい、
実はあの私4月15日がですね誕生日だったんです。しかも厄年の現在41歳なんですが、厄年の誕生日で、
その時に地震、
まあ、そうなんです。誕生日をまあ家族と迎え、うん、普通だったら迎えるんですが、
はい、
その日私は夜勤実は入ってまして、
はい、
金曜日の夜はある最重度の障害者の方のですね、
はい、
夜勤で支援に入るんですね、
はい、
でその
最重度っていうとどういう状態なんでしょうか、
は
い、
その方は自分で呼吸、自発呼吸っていうんですが、
はい、
自分で呼吸をすることができませんので、
はい、
気管をですね切開してそこに人工呼吸器を装着をされています。
はいはい、
まあ、そういう、まあ、ヘルパーが常に隣にいないと生活が非常に難しい方の支援がありますので、まあ私はそこの支援に入ったわけです。で、まあ前震がありましたので、昨日みたいな地震があったら俺真っ先に逃げるからねという、まあ、軽口冗談をですね飛ばしながら、その
まさかね本震が来るとは思いませんからね、はい、
まあ、20年以来の友人でもあるので、
はい、
そういった軽口を叩きながらですね、彼が12時ぐらいですかね、
はい、
睡眠に入りましたので、
はい、
まあ、対抗感というのが30分に1回ぐらい発生をする。
対抗感っていうのは
自分で寝返りが打てないのですから、
寝返りの解除するんですね、
はい、本人が太鼓感お願いっていうと私が右左と体位を変えてですね支援をする。まあその中にはトイレがあったり水分補給があったりもするんですが、まあそういうふうな見守り支援に入った矢先に本震が起きたんですね。でそこは菊陽町といって、まあ益城町から半径5、6キロぐらいのところですかね。ですので非常に強い、
はい、
上下左右、まあ前震の時以上の体感もありましたし、
はい、
彼の自宅というのも十数年経つ木造のですね、はい、古い家屋ですので、
はい、
もう部屋中がきしむ音と、
はい、
揺れる音と、
はい、
そして、まあ、ベッドも動きますので、はい、私はもうベッド柵に必死につかまりながらですね、はい、彼に呼吸ができるかということを尋ねるんですね、
はい、
で停電してるんですよ、はい、もうすでに、はい、だから電気がない中彼に呼吸してるかと尋ねると呼吸ができてないという反応が返ってきましたので、まあ呼吸ができてないということは人工呼吸器を装着しててもあまり意味がないんですね。ですので人工呼吸器を外してあのアンビューバックというですね、ポンプ式の手動の呼吸器がありますので、それに変えてですね、呼吸を継続させるという支援に移りました。
あ、はい、大変ですね。
そうですね、緊急事態っていうのは想定し日頃からしてるつもりでしたので、
はい、
まあ、アンビューバックをつける、生きるか死ぬか
っていうね、そうなんです、
はい、まあ、緊急事態が最初の緊急事態がまさかの大地震だったので、そういった面では非常に私自身も混乱した記憶があります。
まあ、そうですか、は
い、でまあ、先ほども言ったように倒壊の恐れがありましたので、
はい、
まず この部屋から出ようという決断を下しまして、まあ、家族が同居していますので、
はい、
家族にそのアンビューでのですね、はい、支援を代わってもらって、
はい、
私はその散乱した家具や、
はい、
ものをどけながらですね、はい、動線を確保して、折りたたみベッドを外に出してですね、
はい、
まだ4月の寒い夜だったんですけど、彼を抱え上げて外に出して、で救急車が来るまでの間、
はい、
アンビューを続けながらですね、その時を待ったという、その間も余震がずっと続いてますので、そういう記憶がありますね。
あ、はい、大変なお仕事ですね。でも田中さんがいなかったらその方はもうすでに、もしかしたらっていう、いやいやい
や、まあそれはまあ結果的にこういうことになったのでよくわからないんですが、まあ彼がですね救急車で運ばれた後、まあ同じような状況っていうのが私たち利用者のところで至るところでやっぱ起きてるっていう、
そういうことですよね。
そういうことなんです、はい。ですのでまあスタッフにですねすぐ連絡を取りまして、今から安否確認に電話でできる方
は
電話で、
はい、
できない方は直接家に行かないと、
はい、
やはり自分で逃げ出すことができない、
うん、
ベッド上で怯えることしかできないっていう方たくさんいらっしゃいますので、
はい、
まあ、とにかくスタッフと手分けしてですね安否確認に向かいました。
はい、
はい、
あ、そうですか、
はい、
それでいろんなところに行かれて、確認をされて、大体皆さんは無事に、
そうですね、非常に恐れてたんですけど、部屋に入るときに最悪なことになってないかなということを確保しながら回ったんですが、幸いにも、まあ、皆さんなんとかですね、
はい、
安全な状態でいらっしゃって、
はい、
ただ余震がずっとその間も続いているものですから、はい、いつ建物が倒壊するかっていうのがもう分からないんですよね。そうですね、どっか
移動しなきゃ
そうなんです
いけないですよね、
は
い。
ですので、まあ、鉄筋の家で生活されている方は、まあ、とりあえず安全だけを確保して、
はい、
木造の家で生活されている方は、まあ、リフトカーにですね、
はい、
乗っていただいて事務所へ、
はい、
ピストンでですね、はい、移動するっていう作業を、まあ、夜中中やりました。
あ、はい、そうですか。
で朝を迎えたあたりで、まあ、日が差してきたぐらいだったと思うんですけど、人数が15人ぐらいに、
事務所の中、
はい、そうなんです。そうすると、まあ、停電してる、水も出ない、
はい、
電気もないっていう状況で、
はい、
ここで長期的な 避難活動っていうのはできないなっていうことを判断しまして、うん、はい、朝方7時か8時ぐらいだったと思うんですが、まあ、近くに熊本学園大学というですね、はい、大学があるものですから、そこにみんなで向かうことにしました。向こうその大学の状況は全くわからないままですね、大学にとりあえず車椅子で行けば
なんとかなるんじゃないかと、
なんとかもうそこに行くしか術がないなということで行きました。
あ、そうですか、
はい、
でそこで皆さんが移動されて、
そうですね、
避難生活が始まったわけですね、
はい、学園大学ではですね、私たちが行ってから2時間後ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
高橋記念ホールという大きなホールがあるんですね、
はい、
そこを、障害者または高齢者の方、
はい、
まあ、避難することが難しい方のためにですね、
はいはい、
急増の福祉避難所っていうのを開設されたんですよ。
お、
非常にそういった面では私たち、はい、ラッキーで、そこでまあ障害者の方、高齢者の方約50人か60人の方ですかね、はい、その日から避難
活動、避難所になったわけ
です。避難所になりましたね。ですのでまあ私たちヘルパー事業所は避難所での介助と支援と、あとは、はい、まあ、鉄筋の家の方とか、まあ、比較的被害が少なかった家っていうのは自宅に残られますので、
はい、
まあ、通常通りの自宅への支援、それとまた病院に避難された方もですね、
はい、
数日経ったらやっぱヘルパーじゃないときついという声が聞こえてきましたので、
その病院、やっぱりこの慣れてる方の方がいいわけですね。
もう利用者の方とヘルパーっていうのはそういう関係ですので、その避難所と、
ね、
そうなんです、
はい、あ、
意思の疎通という面でですね、
はいはい、
ですので大学と、自宅とあと病院と3カ所に分かれて、解除をしなきゃいけないという非常に厳しい状況がありましたね、はい、
なるほどね。じゃあそういう経験をされてきたわけですね、
はい、
まあ、地震、まあ、大変だったわけでありますけども、また地震によって、この得られたものとかね、
はい、
あるいは田中さん自身が、はい、この学んだようなことっていうのはございますか？
そうですね、まあ、ヒューマンネットワーク熊本自体は約25年ぐらいですね、
はい、
地道に地域の中で障害者運動をやってきました、
はい、
でケアサポートピアもですね、15年ぐらい、はい、ヘルパー事業所として地域に根付いた活動をやってきたんですが、
はい、
まあ、そういう震災という極限の状態の中でですね、
はい、
やはりその自立生活運動、障害者運動というのが継続できたと、
はい、
いうことは非常にヒューマンネットワーク熊本にとっても、はい、まあ、私自身にとっても大きな自信になりました。
うん、
で、まあ、そのなんでできたかっていうと、やはりその理念をですね、
はい、
多くの仲間と共有して、
はい、
まあ、私たちスタッフもヘルパーのみんなもですね、
はい、
自ら被災者であるにもかかわらずですね、
はい、
その支援の、空白を作らなかった、そういうまあ強い責任感を持っている仲間がいるっていうことをですね、
はい、
改めて確認できたっていうのは、
はい、
まあ、私、まあ、非常に震災というのは二度と経験したくないことなんですけど、
はい、
まあ、非常に大きな財産にはなったなというふうに今は思います。はい、
きっとじゃあこれによってそこのスタッフたちがこの本当に一つになって力を合わせて、この難局をこの乗り越えていかれたっていうことなんですね。
そうですね、まあ、障害持ってる持ってる持ってない関わらずですね、ヒューマンネットワーク熊本みんなでなんか乗り切ったこの熊本震災だったなというふうに、
本当にマンパワー結集したっていう
感じですかね。
そうですね、
はい、まあ、障害者の人にとってマンパワーっていうのはもう非常に重要なんですね。どちらかっていうと水や食べ物のその物流といいますか、物資の支援よりもやはりマンパワーっていうのが非常に重要なんだなっていうのが改めて実感できたんですが、まあ、その一つの例としてですね、実は自立生活センターという障害者を支援する、自立生活センターは全国に130カ所ぐらい今あるんですね。
あ、そうですか、
はい、で熊本で震災があったということで、まあ、全国、まあ、特に九州の、はい、各県で活動している、まあ、私たちのような自立生活センターのスタッフがですね、
はい、
変わる変わる駆けつけてくれたんですよ。
あ、そうですか、はい、それは心強いですよね。
そうなんです、まあ、同じ仕事をしている、うん、まあ、利用者は違えど、
はいはい、
同じ重度の障害者の人を支援している彼らの力っていうのも即戦力なんですね、
は
い、
あ、なるほどね。
ですので、震災後3日目、4日目ぐらいからは彼らに行く大学の避難所を任せて、
はい、
僕らは自宅に帰ったり、
あ、なるほど、
まあ、家族とも3日後ぐらいに再会できたんですが、
あ、そうですか、
まあ、できたり、あとは帰宅支援、大学で生活が、はい、慣れないところで生活すると ADL というのが落ちますので、
はい、
障害者の僕らの仲間も非常に精神的にも肉体的にも疲弊してくるんですね。
そうですよね。
ですので早く帰りたい、
うん、
で帰るためにはライフラインが戻っているかっていうのを確認したり、
はい、
または家の中をですね、住める状態に戻すっていう作業が早急に必要になりますので、
あ、
まあ、そういう全国から集まってくれた仲間に、直接的な支援を任せて、はい、僕らは帰宅支援の方に移行できたんですね。
いや、まだまだお話伺いたいんですけど、はい、もう時間が、はい、ありませんので、はい、最後に田中さん、
はい、
これからなんか抱負とかなんかございますか？
そうですね、まあ、
短めに
今までやってきた障害者支援っていうのも今後継続していきたいということと、はい、やはり私自身も楽しんで人生を、エンジョイしたいなというふうに思います。
はい、わ、はい、かりました。今日は田中さんからさまざまな地震の時のお話だと、伺わさせていただきました。本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
心のハーフタイム。
お送りした曲は本日のゲスト田中義弘さんからのリクエスト、離れ組で祝福でした。心のハーフタイム29回目の放送はいかがでしたか？特定非営利活動法人自立生活センターヒューマンネットワーク熊本、指定障害福祉サービス事業所ケアサポートピア田中義弘さんをゲストにお迎えしました。この番組へのご意見ご感想はメール、ファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp kokoro@fm791.jp ファックス番号は 050-3730-3256 050-3730-3256 です。なお、この放送は1月17日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は1月27日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。